さくら通信。
皆さん、こんにちは。桜つよしです。
皆さん、こんにちは。山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜さん、妖怪復活について言いたいことがあるそうなんですが。
食欲がすごいんです。
なるほど。妖怪とはそのことですか。
はい。
はいはいはい。
僕、去年の夏まで、
うん。
プレデターの仲間であるハラデターという恐ろしい妖怪に取り憑かれていまして、
はいはいはいはいはいはい。
主にお腹がどんどん膨らんでいくという罰を受けてたんですね。
なるほどなるほど。
一昨年とか去年とかはもう BMI の数字で言ったらポムポムプリンをしのぐくらいの無残な体型になってたと思うんですよね。
それってよくわからないけど。
まあポムポムプリン、あるいはまあグーグーガンモと同じぐらいだったかもしれないですね。BMI の数字
ああ、
は。
なるほどなるほど。
ただ幸いそれがインドを50日間旅したことで、
はいはいはいはい。
天竺の聖なる力で妖怪ハラデターが退治されたんですね。
はいはいはいはい。
通りかかった三蔵法師が、ハラデター、おやめなさい、ピキーンって言って、孫悟空の輪っかが閉まるお経を唱えて、
はいはいはいはいはいはい。
それで多分僕のウエストも閉まったと思うんですよ。
なるほどなるほ
一
ど。
緒に。
なるほどなるほど。
東欧からのトータルですけれども、合計半年弱の旅を経て、体重12キロ減。
ほう。
とうとう僕は腹の出ていない善良な人間の姿に戻れたんですね。
なるほど、なるほど。
ところが、旅を終え、
うん。
日本に帰ってきて、数週間が経った今、
うん。
なんと、死んだはずのハラデターが、蘇りつつあ
早
る
く
気
も？
配を感じるんです。
早くもですか？
はい。忌まわしい悪魔が、
はいはい
僕の中で息を吹き返しつつある気がするんです。
はい。なるほど、なるほど。
なんかお腹周りにちょっと命の芽生えみたいなのを感じていますね。
ああ、なるほど、なるほど。
帰国して最初に食べたココイチのカツカレー、あれがあまりにも美味しかったのがいけなかったんじゃないかって思うんですよね。インドで食中毒になってから、1日1食フライドポテトとか、なんかインチキ日本食とかしか、まあ貧相なご飯しか食べてなかったっていう、その飢えた状態で帰国して、で、ココイチのカツカレーを食べたら、雷に打たれたかのように感動したんですね。もうあまりの美味しさに体に電撃がビリビリビリって走るのを感じたんです。
ああ、だけど刑務所から出てきた人が、なんか一番初めにご飯食べた時そんなになるらしいですね。
もうあまりの感動で痺れる感
そう
じ
そう
が、
そうそうそう。
稲妻でも体に落ちてきたような美味しさの衝撃。まあ刑務所の食事も美味しくはないでしょうからね。健康でこそあれ、
そうなんですよ。
味気なさそうですからね。まあインドの場合は健康ですらないですからね。健康を悪化させる、
ああ、そうね。
味
そう
気
です
な
よ
い
ね。
健康すら悪化させるっていう。
あ、だから刑務所よりきついのか。インドの
刑務所の方がまだ、刑務所の方がインドよりマシっていうことになりますね。そうなってくると。
確かに確かに。
まあ、食事面は確かにそうかもしれないですね。まあでもまあ、同じような体験はしてると思うんですよ。ビリビリ痺れる体験はね。
そうでしょうね。
そのビリビリの電撃でハラデッターが復活したっていうことなのかなと思ってて。
ああ、ショックで。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
13日の金曜日でもジェイソンのお墓に雷が落ちて、ビリビリビリってなったことで、心臓が動
あったあっ
き出
た。
して、殺人鬼ジェイソンが復活してたんで、なんかそれと同じ仕組みじゃないかなって、
なるほど、なるほど。
体内の奥深くに葬られていたハラデターが、僕がココイチのカレーで、うめえ、ビリビリビリって感動したために、止まっていた心臓が動き出してしまったんじゃないかっていう。あるいは、ドラゴンボールでは、封印されていたピッコロ大魔王をピラフが封印を解いて復活させてたと思うんですけど、ピラフはそういう力を持ってるんですね。
まあ確かにね。ピッコロ大魔王を復活させようなんてしないですよ。普通の人は。
まともな人だったらしないですね。そこピラフはやっぱり、悪の行動力みたいなのがあるから、普通の人ができないことやってしまうんですよね。
確かに確かに。
僕、ピラフは食べてないんですけど、餃子の王将でチャーハンは食べたんですね。ピラフとチャーハンって兄弟みたいなものじゃないですか。
ああ、まあ、どっちも何？洋風チャーハンがピラフと言っていいんじゃないですか。
まあ、そうですよね。ピラフが上杉達也だとしたらチャーハンは上杉和也みたいな感じかな。
いや、もっとあれやろうけどね。もっと違いますけどね。そのピラフとチャーハンは。
もう少し違いますか？
もう少しね。うん。上杉和也と上杉達也ってもう見た目区別つかないんで。
じゃあピラフがザ・タッチの拓也だとしたら、チャーハンはザ・タッチの和也。
だから一緒やろ、それ。一緒でしょ、それ。
あ、それもダメですか？
はい。
渡里哲也と渡瀬恒彦ぐらいでいいですか、じゃあ。
ああ、ちょうどいいところやと思います。
そのぐらい、だいたい。
そのぐらいです。
そのぐらいには似てるってことですよね。
はいはいはいはい。
だから、ピラフがピッコロ大魔王の封印を解いたように、
うん、
チャーハンが僕の中の妖怪腹出たの封印を解いてしまったのかもしれないなって。
ああ、なるほど。カレーを食べたことで、封印が甘くなったところ、チャーハンがとどめを刺したみたいな感じですか？
まあ、そういう合わせ技かもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
心臓が動き始めたけれども、
はい、
まあ、まだ封印状態だったところを、
うんうんうん、
そこをチャーハンの力によって、いよいよ表に出たっていう感じかもしれないですね。
はいはいはいはい。
ただ、完全復活はまだしてないんですけどね。まだ封印から目覚めたばっかりなんで。は
い、ああ、そういうことですか。まだどんどん食べてるけど、腹出たにはまだなってないと。
はい。なりつつある感じですね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
だから栄養を吸収してムクムク大きくなっている最中ですね。
うん、うん、うん、うん。
僕の腹は。
なるほど。
エイリアンなんかは宇宙船の中で人間を食べてどんどん大きくなっていってましたけれども。
はいはいはいはい。
まあ、あんな感じで今僕の中の腹出たは片っ端から目につくものを食べまくって、急成長している感じですね。
なるほど、なるほど。
本当に目を疑ったんですけれども。
はい。
僕、去年の夏には体重77キロ超えてたのが、
うんうん、
帰国直後に測ったら 64.8 キロとかになってたんですね。
桜さんの身長で 64.8 っていうのは本当に痩せすぎて心配になるくらいですよ。
そんなにか。
うん、
身長178なんで、
はいはいはい。
確かにやつれてましたからね。
うん、
その160日の旅で12キロ減ったんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、帰国して、2日後かな、浜松に帰って、
うん。
で、そこでものすごい食べたんですよね。
うん、
弥生県でご飯3杯くらいおかわりしたり、
うん、
山岡屋でチャーシュー麺にライス大盛りをつけたり、
うん、
あとお母ちゃんの作ってくれたカレーも何杯も食べまくって、
ああ、なるほど。
うちの母親は僕が帰るといつもケーキ作ってくれるんですね。
おー、ほんほんほん。いいお母さんじゃないですか。
そうなんです。
うん。
料理が好きでね。
はいはいはいはい。ケーキは何ケーキですか？
3 月はショートケーキを作ってくれましたね。
おー、あ、毎回違うんですね。で、今回はショートケーキやったと。
はい。まあ、3月は我々親子ともに誕生月ということで、特別にショートケーキでしたね。
はいはいはいはい。
普段はチーズケーキとかですね。
おー、なるほど、なるほど。素晴らしい。
夕ご飯をたらふく食べた後に、毎晩ケーキを2切れぐらい、
うん。はいはいはいはい。
で、その後さらにスナック菓子を1袋食べるんですよ。
それは何を食べるんですか？
まあ、ポテトチップとかカラムーチョとかピザポテトとかですね。
あー、なるほど、なるほど。ほうほう。
毎日必ず1袋食べてましたね。
1袋食べてたら、ちょっとうってなりません？
どうなんですね。お年を召した方はちょっと胃にもたれる感じがするのかもしれないですけど。
はいはいはいはい。あ、そうですか。
まだ僕はヤングなんで。
あ、そうか、ヤングやからね。
美味しくいただきますね、最後まで。
なるほど。はいはいはい。
カラムーチョも一袋いけますね。
あ、素晴らしい。
の、ドラッグコスモスで買うとすごい安いんですよ。
はいはいはいはい。わかります。
父が入ってる施設のすぐ近くにドラッグコスモスがあるんですけど。
うんうんうんうん。
これ、東京にはあんまりないんで、
あ、
地元で行ってすごいびっくりしたんですけど。
はい。
カラムーチョ150円とかで買えるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
フィールで買うと235円ですよ。
高知もコスモスはめっちゃ安いです。
やっぱり。
あの、ドンキホーテできたんですけど、ドンキホーテのビールコーナーで、
はい。
地元のおじちゃんとおばちゃんが、これコスモスの方が安いわー言ってましたもん。
ああ、やっぱり。
ドンキホーテより安いんですよ、だから。
いや、そうなんですよ。カラムーチョもドンキホーテで買っても210円とかなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。あの、安さの殿堂って言われてますからね、あこは。
はい。僕もドンキホーテがこの世のスーパーみたいなところで一番安いと思ってたんですけど。
はいはいはい。
フィールで買うとカラムーチョ235円で、うんうんうん、ドンキホーテで買うとそれが安くなって210円。
はいはいはいはい。
ところがドラッグコスモスは150円なんですよ。ああ、
なるほど。ちょっと2段階ぐらいレベル違いますね。
全然違いますね。
はいはい。
コロナ前のドンキホーテでも150円では売ってなかったですよ、カルムーチョは。
ほうほうほうほうほう。それを発見してしまったんですか？
そうなんです。
ああ、なるほど。
はい。しかも、毎月行く父の施設の近くにあるんで。
うん、うん、うん。
施設に行ったら帰りにドラッグコスモスに寄って山ほど買い込んでいくっていう。
なるほど。なるほど。
なんかまた広いのがいいんですよ、あそこは。
東京は店が全部こじんまりとしてますよ。
こじんまりしてますね。
百均とかも。
はい。
うん、ただ、そのね、田舎の方行くと、静岡は、高知ほど田舎じゃないけど、
うん。
まあ広いですからね、静岡も。
うん。あの景色。食料品に囲まれている感じ。あの広い店内で、
ああ、なるほど、なるほど。
右を見ても左を見ても、日本製の清潔で美味しいスナック菓子に囲まれているっていう、光景がもうまるで天国だなって思って。
ああ、なるほど、なるほど。
それで嬉しくて、カゴいっぱいにポテチを詰めてしまうんですよね。
はいはいはいはいはい。
ほんの数週間前、
うん、
バラナシのガートなんかでは、右を見ても左を見ても、全身白塗りの裸のじいさんが何人もうろついているっていう、地獄の光景だったんですよ。
はいはいはいはいはい。
裸の白塗りじいさんとカラムーチョ比べたら、絶対カラムーチョの方が勝ちですからね。
いやまあそうでしょう。
全身白塗りのじいさんが150円で買えるって言われてもいらないですから。
はいはいはい。
150円でどっちか買えるって言われたら、全身白塗りのじいさんよりカルムーチョを選びますからね。
いやそりゃそうです。僕でもそうです、そりゃ。
まあ賞味期限は大体どっちも同じですしね。
そうなんですか。
まあそんな天国感があって。
うん。
で、浜松で10日ちょっといて、東京に戻ったんですね。
うんうんうんうん、
で本当に目を疑ったんですけど、
はい、
東京に戻ってすぐ体重測ったら、69.8 キロになってたんですよ。
おお、なるほどなるほど。
帰国当日に 64.8 キロだったのが、2週間後に 69.8 なんですよ。2週間で5キロ増えたんですよ。あれ、体重計壊れた？この2週間僕が不在の間に体重計が故障したのかな？
いやいやいやいやいや。心当たりがあるわけじゃないですか。お腹いっぱいカレー食べて、ケーキ2切れ食べて、カラムーチョ食べてるわけでしょ、その後。
いや、いくら食べたっつったって人間の体重が2週間で5キロも増えますか？普通に考えて。確かに食べたは食べましたけど。
はいはいはいはい。
それでも2週間で5キロはないんじゃないかって思うんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
おかしい。体重計が壊れたか。
はいはいはい。
あるいは重力って北極南極に近い方が強いんですね。
なるほどなるほど。
北極とかは自転の遠心力がほとんどないんで。
おー、ほうほうほうほう。
逆に赤道に近づくと遠心力が大きくなるから、自転でぐるぐるぐるぐる回されるからね。
なるほど。長い距離を。別のベクトルに力が働くから。
外側にね。
体重が抜けるんですね。
そうですそうです。
はいはいはい。
だその分、物の重量が軽く表示されるんですよね。赤道近辺の。
はい、はい、はいはい。
で、北極の方が重い、重く出るっていう。だからもしかしたら僕が浜松に帰ってる間に、日本列島がだいぶ北に向かって移動したっていうのは一つ。
ああ、なるほどなるほど。
可能性としてはあるのかなって。
はいはいはいはいはい。
まあ2週間で本州が北極近くまで北上して、
あは。
それで体重が重く出てるのかもしれないなって。それなら辻褄が合うかな。
いやいや、それでも合わないと思うけど。
合わないですか、それで。
いや、その誤差レベルでしか変わらないですよ、そんな地球の大きさで。
あれ。謎は全て解けたって思ったんですけどね。
あれ。
確かにそんな大事件が起こってる割には、マスコミは一切報じないなって。
そうなんですよ。
思ってたんですけどね。
はいはいはい。
これだからオールドメディアは、ってちょっと。
いやいや。
憤ってたんですけど。
大事件やから、それ。
ですよね。
うん。
じゃあ変わってないか、本州の。
変わってない。
場所。
変わってないんですよ。残念ながら。で、体重計もそんなに簡単に壊れないから。
そうか。
うん。
ということは、消去法でいくと、僕の体重が本当に5キロ増えたっていうことに。
そういうことです。
なりますよね。
そういうことですね。
他の可能性を全部潰していくと。
ああ、なるほど。その体重計の数字が増えてる、これはなぜやと。
はい。
いうところを追求していくと、俺の体重が増えてるんじゃないかと。
理由の第一候補、第二候補と順番に潰していくと。
はいはいはい。
最後に残るのは、僕の体重が本当に5キロ増えたっていうのが。
そういうことですよ。
どうしても残ってしまいますね。
はいはいはいはい。
いや、ちょっともう、驚きで言葉を失いますよ、これ。いやー、僕、20代の頃は67キロぐらいだったんですね。
おー、なるほど、なるほど。痩せてますよね、それは。
でもみんな痩せてません、20代なんて。
あー、そうか。
まあ、同級生見てても、やっぱり、歳が行くにつれ、だんだん膨らんでいきますね、
う
ん、み
んな。うんうんうん。確かに確かに。
若い時って大抵みんな痩せてると思うんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、チンチン代謝がいいからですかね、若い時は。
何代謝ですか？
チンチン代謝。
いや、チンチンじゃなくて、心身ね。心身やな、心チンや。
心チン？
新陳代謝です。はい。チンチンじゃないです。
新しいチン？
まあそうですね。新しいチンです。
あ、まだ新しいですからね、若いってことは。だから息がいいから。
ああ、確かに。
その分若いと、チンチンからよく発射するから、その分軽くなるのかなって思って。
ああ、まあそうなのかもしれないですけど。
年取るとチンチン代謝は悪くなるじゃないですか。
まあそうですよね。
まあ、性欲も減退しますからね。
うんうんうん。
僕ももうずっと利用していたファンザの DVD 借り放題プランを40代後半になったら取りやめてしまいましたからね。
なんと
今はもうたまにゲオのスポットレンタルで旧作割引キャンペーンの時に20本一気に借りたりするぐらいで。
そのたまに借りる時の本数がえげつないですね。
その分割安になりますからね。1本あたりの金額が安くなりますから、送料とか考えるとね。まあそのぐらいで今は、まあ随分落ち着きましたよ。うん、
なるほど。
その辺は。っていう感じで、20代で67キロが、
うん、
まあ、去年は40代で77キロになってたんで、
うん、
去年までの20年で10キロ増えてるんですよね。
なるほど、なるほど。
10キロ増えるのに20年かかったんですよ。
はいはいはいはいはい。なるほど、そういうことか。
はい。うん、それが50歳を迎えた今では、2週間で5キロ増えてるんですよ。う
ん、はいはいはい。
青年時代の10年分の太りを今月たった2週間でこなしたことになるんですよ、僕。
あ、
私はこの2週間、精神と時の部屋にでも入っていたのではないでしょうか。
ああ、なるほど。あの、ドラゴンボールに出てくるやつですね。
世間で2週間しか経っていない間に、
はいはいはいはい、はい。
僕だけ10年分の時を過ごしてきたのではないでしょうか。
なるほど、なるほど。というような気になると。
うん。これもやっぱり天竺で悟りを開いたことにより、自分だけ時間の進み方が変わるっていう特殊能力を身につけたのかもしれないなって。
ああ、なるほど、なるほど。
あるいはもう完全に時間を止めたか。
うん。
昔桜通信で時間停止できる濃厚親父の話をしたんですけれども。
しましたね。はい。
まあ、正確に言うと、女子新体操部に潜入した時間停止できる濃厚親父なんですけどね。
はい。はいはい。
まあ、いよいよ僕も50歳になって、濃厚度を極めて。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、それに加えてインド50日の修行を終えたことにより。
はい。
下脱して、時間停止できる濃厚親父に変異できたのかもしれないなって。
なるほどなるほど。
それで、まあ最初はまだ能力を制御しきれないんで、
はい。
無意識のうちに時間を止めて、僕だけ10年ダラダラと食っちゃね食っちゃねして、
はいはいはい。
で、10年分太ってから時間を再開させたのかもしれないな。
なるほどなるほど。
とも思ったりして。
はいはいはいはい。
でも、時間を止めたにしては、まだ旧ジャニーズジュニアのエーシーズの深田流星と、B&Z の鈴木友人がまだ生きてるんですよね。そこの辻褄がちょっと合わないなって。
はいはいはいはい。あの流出で問題になった事件ですね。
まあ、ちょっと具体的には述べられないですけれども、まあ、某女性アイドルとのイチャつき動画が流出したジャニーズの二人。
はいはいはいはい。
がまだ生きてるっていうのはおかしくて、僕が時間を止めてたとしたら、
はい、
この二人をぶっ殺してるはずなんですよね。
恨んでるは恨んでるんですね、桜さんは。
まあ、もし時間を僕が本当に止めてたとしたら、
はい。
ある瞬間に突然ニュース速報で、たった今、元ジャニーズの深田さんと鈴木さんが、全身あざだらけで、レインボーブリッジの欄干から吊るされ、死亡しているのが発見されましたっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう報道が突然されないとおかしいなって。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
でもどうやら二人はまだノーノーと生きているようなんですよね。
うん、うん、うん、うん。確かに。
となると僕が時間停止できる濃厚親父になったという線も消えるなって。
うん、うん、うん、うん。
でも人間の体重が2週間で5キロも増えるっていうことが科学的にあり得ることなんでしょうか？
あり得るんじゃないですか、そりゃ。
だって20年で10キロしか増えてなかったんですよ、これまでの人生で。
はいはいはいはいはい。
その、もともと体重が多い人だったら別ですよ。
うんうんうん。
ビッグバン・ベイダーが2週間で180キロから185キロに増えましたって言われても、まあ、それは別に驚かないですけれども。
それなんですか、外国のプロレスラーかなんかです？
はい。たけしプロレス軍団が連れてきた。
はいはいはいはい。
有名なレスラーですね。
ああ、なるほどなるほど。
見たことあると思いますよ、ビッグバン・ベイダーぐらい。
あ、本当ですか？はいはい。
ビッグバン・ベイダーちょっと検索してみてください。
わかりました。ちょっと待ってくださいね。ああ、見たことあります、見たことあります。
ありますよね。
はいはいはいはいはい。
超有名レスラーですもん、これは。
なるほどなるほど。
ビッグバン・ベイダーが180キロぐらいなんですね、体重が。
ああ、なるほどなるほど。はい。
ベイダーは2週間で5キロ増えることあると思うんですよ。
うんうんうんうんうん。
180キロのうち5キロはたった 2.7% なんですよね。
はいはいはい。土台がしっかりしとるから。ビッグバン・ベイダーは。
元々がね。でも僕、64キロから69キロなんで、2週間で 8% も体積増えてるんですよ。
おーおー、そう聞くと結構すごいっすね。
はい、消費税と同じですよ。
あ、食品のね。
はい。まあ、僕の肉体はほぼ食品のようなものですからね。あ、
なるほど、なるほど。はいはい。消費税分増えたんや、置いたら。
そうですね。
なるほど。
帰国すりゃ否や、
うんうん、
食料品の消費税分、突然体が膨張したんです。
なるほど、なるほど。
インドに行ってる間は外国人だから免税が適用になって減ってったんですけど。
外国人だからっていうか、まあ、日本にいて消費してないからね。それは日本の消費税かからないですけど、インドにいる間は。
はい。まあその分帰国したら消費税が課されるので、その分増えたっていうことかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
消費税のあるところに戻ってきたっていう意味なのかもしれない
ですけど。なるほど、なるほど。体の防御反応が出たと。
防御反応っていうか、ちゃんと税金を払おうっていう、その、法令遵守の精神が、染みついていたんじゃないですかね。
ああ、なるほど、なるほど。日本に帰ってきて、あ、今から 8% かかると。
はい。
税金が。
そうですね。
はい、はい。
特に食料品は 8% なんで。
うんうんうん。
あ、俺の体ほとんど食料品だって、いうことで。じゃあ 8% 増やさなきゃって。
はいはいはいはい。
なったのかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
でもその、冷静に考えてみても、やっぱり食べ物がそんなスピードで人肉に変化するとは思えないんですよね。
ほうほうほうほう。
だってカツカレーとかチャーシュー麺とかって人間の肉とか組織とか全く別の物体じゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
カツカレーの外見を見た時に人間の体に似てるっていう感じ全然しないじゃないですか。
まあそうですね。
人間とカツカレーって全く別物でしょ？
はいはいはいはい。別です。
まあ、肉類ならまだしも、
はい。
サラダなんかはもう人肉とはかけ離れた存在じゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。
友達にサラダみたいな外見してる人いないでしょ？
はいはいはい。
サラダみたいな人見たことないですから。
いや、まあそれ怖いっすよ。なんか隙間めちゃめちゃあるし、それ。
隙間、はい。隙間だらけですよね。
はい。めっちゃ怖いっすね、それ。
ドレッシングをかけたら浸透していく
と、ね。そうそうそうそう。
で、雨が降ったら全部入っていくっていうことですよね、
体に。はいはいはいはいはい。
なかなか街歩いてないでしょ、そんな。
はいはい。
体隙間だらけのサラダみたいな人。
はい。
だから本来人体とは全然違う存在なんですよね。
食べ物は。
はい。
食べ物たるものは。はい。
はい、食べ物すべて。まあ、とりわけサラダはそうですけど、う
ん。はい。
で、そんな全然違うものが、
はい。
僕らが食べると人肉に変化していくってなると、よっぽど時間かかりそうなんですよ。
うん。
そんな遠く離れた存在が、こう変わっていくわけですから、こうじわじわじわじわと、何週間とか何ヶ月とか、相当な時間がかかりそうに思えるんですよね。
はいはいはいはいはい。確かに。
でも2週間で一気に体重が5キロ増えるっていうことは、僕の場合は食べたものがほぼ瞬間的に人肉に変わってるっていうことになるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
いわゆる、ジョジョの奇妙な冒険でいうところのサンタナ食いをしているような状態。
サンタナ食い？あ、あの、第2部のやつですね。
はい、柱の男ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、吸血鬼のボスみたいなやつが
いて。はい、はい、はい、はい。ああ、体がかけた時にやってましたね、サンタナ。
はい。はいはい、まあ、人間とか食うんですけど、
うんうんうん。
それを口から食べるんじゃなくて、
うんうん。
もう体に押し付けて取り込むような感じ。
はいはいはい。
獲物を自分の体に押し付けると、もう即吸収されて、
はい。
自分の体の一部になるっていう。
うん。なんか鉄球とかで削られたところを、それでなんか、補修してたような気がする。
ああ、一瞬で人体、自分の組織にできるんですよね。吸収したものが。
はいはいはいはい。それサンタナ食いって言うんですか？
サンタナ食いって言いますね。
なるほど、なるほど。
僕は今、柱の男並みのスピードで、獲物を瞬時に自分の肉に変えるという 能力を獲得してるんですよね。
はいはいはい。
まあ僕の場合、口から食べこそしますが。
うんうんうん。
でも天丼とかサラダが体内に入るや否や。
はい。
もう食堂の途中で通常のルートを外れて、はい、周りの肉壁にズギューンと取り込まれるような感じ。
なるほど、なるほど。
まあ、これは僕の能力というよりは腹出たのスキルなのかなって。まあ、一度退治されてから復活したことでよりパワーアップして、すごい力を身につけているんじゃないかって。
なるほど、なるほど。
まあ、その、まあそうは言ってもというか、まあこうやってデブってるのを腹出たのせいにしてますけれども。
はい。
まあ結局のところはその妖怪を自分の力で抑えきれない僕が悪いんですけどね。
その食欲の妖怪の話ですね。
はい。はい、はい。そこを自制しきれない。うん。腹出たの誘惑に抗えない僕の弱さ。僕の弱さっていうのがその腹出たを突き上がらせた。
ああ、なるほど、なるほど。
原因でもあるんですけど。
はいはいはいはいはい。
まあただ、その、これだけは言っておきたいっていうのは、もう、日本のご飯は美味しすぎるっていうことなんですよね。
ほうほうほうほう。
日本の食環境もこの腹出たをはびこらせる大きな要因になってると思います。
確かに。それはそうです。
一番好きな食べ物って何ですか？
一番好きな食べ物、焼肉かな？焼肉かお寿司です。
ああ、なんか外国人みたいですね。寿司焼肉が好きなんです
ね。いやいや、ごめんなさい。本当に寿司焼肉ラーメンですわ。この三つ、はい。でも一番選ぶとしたら焼肉にするかな。
うんうんうん。僕、味噌カツなんですよ。
味噌カツ。
一番が。
味噌カツって、名古屋の名物ですか？
はい。ああ。僕、大学が名古屋だったんで。
ああ、なるほど、なるほど。
大学で初めて味噌カツを食べてから、はい。もう一番美味しい食べ物が味噌カツだと思ってるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、半年間貧相な食事をしてた後に、うん、東京駅にヤバトンっていうのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そのヤバトンで味噌カツを食べたらもう本当に極楽浄土を体験してる気分になったんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
もう本当に食べながら、いやもう天国じゃんここ、美味しすぎる、もうこんなのいくらでも食べちゃうって、はいはいはい、ご飯おかわりしちゃうって、まずいってこれ。って、もうずっと心の中で呟いてたんですよ。
はいはいはいはい。
まずいってこれ。っていうのは味噌カツがまずいっていう意味じゃなくて。
わかりますよ。わかります。
わかります。味噌カツは世界一美味しいんですよ。
はいはいはいはい。
でも美味しいことがまずいっていう。
うんうんうんうん。
美味しすぎるのはまずいっていう。
はい。
あと安全。
安全？
はい。とりわけ、まあ、これは野菜に一番感じるんですけど。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。
ヤバトンでも、まあ、あと弥生県でも、うん、付け合わせのサラダを食べてるときに、
うん。
うわぁ、安全って感動するんですよね。安全、心置きなく食べれるって。
はいはいはいはい。
感動しながらバクバク食べました。
確かに海外で生野菜のサラダを食べるのはちょっと勇気いりますからね。
勇気いりますよね。
はい。
まあ、特にアジアとかはそうですよね。
はいはい、確かに確かに。
まあ、やっぱり、まあ、インドで付け合わせのサラダなんか出てくると、いや、これ大丈夫だろうか。食べて食中毒とかなったりしないだろうか。全残しはお店の人に悪いけど。
はい。
ああ、でもやっぱり怖いな。一切れくらいいっとこうかな。ああ、でも怖いって、もうすごい頭を悩ますんですよね、いつも。
うん、うん、うん、うん。
全然心置きなく食べられないんですよ。
はい、はい、はい、はい。
すごい心置きあるんです、毎回。
はいはいはいはい、はい。
心置きしかない。
それは確かに楽しめないですよね。その、ビクビク、おっかなびっくり食べてたら、そりゃ、美味しいものでも美味しくなくなるもんですよ。
そうですね。美味しい美味しくない以前の話ですからね。で、まあ、まあ一回僕思い悩んだ結果。
はい。
まあちょっとね、そこは、ちょっといいところ、
うん、
いいところで食べて、配膳してくれたおじさんがもう目の前で、キュウリと人参のサラダ、おじさんが、なんかお上品についでくれるんですよ。
はいはいはいはい。
お皿が目の前にあって、そこにおじさんが順番に回ってきて、サラダ入れてくれるんですよね。うんうんうん、
なるほどなるほど。
キュウリと人参の生のサラダだったんですけど、
うんうんうんうん、
で、これ大丈夫だろうかって思ったんですけど、
うん、
なんかおじさんがニコニコしながら見てたんで、
うん、
まあちょっと気を使って食べたんですね。
うんうんうん、
キュウリと人参二切れぐらい、
うんうんうんうん。
で、まあ久しぶりにサラダ食べたんで、それまでは怖がってほとんど食べてなかったんで、久しぶりに生野菜食べたら結構美味しいじゃんって思って食べたんですけど、
うんうん、
その数時間後から、上から下からゲロゲロゲリゲリ食中毒になったんですよね。
はいはいはいはい。
もう一晩中トイレから出られないし。
はいはいはいはい。
上からもゲロゲロ。ゲロゲロゲロッピー状態ですよ。
最悪や。はいはいはい。
3日間寝込んで。
うん。
で、その後もインド料理何にも食べれなくなったんですよ、ね。
うんうんうんうんうんうん。
で、その後はもちろんサラダ出てきて、もう全残し。
はいはいはいはいはい。
もう一切れも絶対食べねえって決めて、そんな感じだったんですけど、インドでは。
はいはいはい。
でも、弥生犬とかヤバトンのサラダはもう何の躊躇もなく食べれるんですよ。
確かに。
そして美味しい。
うん。
今は日本でサラダに出会うたびに、美味しい、安全、心置きないって。もう叫びながらもうバグバグ食べてます。
安全って言いながら食べてるのが面白いですけど。
安全、心置きないって、本当に感動なんですよ、それが。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
怖くないっていう。
うんうんうん。
怖くないのが本当にいいんですよ。
はいはいはいはい。
サラダが一番それを感じるし。
うん。
まあ、味噌カツ本体を食べてても思いますよ。本当に何の心配もないな、この食べ物はっていう。
うん、うん、うん。
この安心感。
はい。
これだけ安心して食べられたら、それは太るなって。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、安全を感じるがゆえに。
はい、はい、はい、はい。
なんか、それは太るわっていう思いもあったりするんですけど。
うん、うん、うん、うん。
まあ、こんな美味しくて心置きない料理が、毎日食べられるとなればね。
はいはいはいはい。
そりゃ日本ではメタボが深刻な社会問題にもなるよって思うんですけどね。
うんうんうん。
だから厚労省はメタボを減らしたかったら、メタボ検診なんかやるよりは、日本の食事のクオリティと衛生度をインド並みに下げればいいと思うんですけどね。
いやいやいやいやいや。それは嫌すぎる。
いやでも今のままではっていうか、この日本の食環境ではね。
はい。
まあ、ずっと日本にいると気づけないかもしれないですけどね。
うんうんうんうん。
なんか凄まじい贅沢な環境なんですよ。
本当にそれはそう思います。
なんかある意味悪魔の誘惑みたいな。
うん。
いくらメタボ検診で先生からあなたメタボ予備軍です。
はい。
このままだと病気になりますから食事気をつけてくださいねって。
うん。
いくら言われてもこの環境ではもうヤバトンに行ったらいや美味しすぎるっておかわりしちゃうって。って安全心置きないっていうもう欲の暴走を止められないですよこの環境では
。はいはいはいはいはい。
美味しすぎるんですから。
なるほどなるほど。
多分日本に慣れている方はそれを実感はしないでしょうけどね。
うん。それが当たり前ですからね。
はい。
美味しくて安全なのが当たり前やから安全って思わないですよ。
そうですよね。ヤバトンいても他のお客さんで安全って言ってる人いなかったですから。心置きないって叫びながら食べてはいなかったですからね、皆さん。
そうですよね。はいはいはい。
それが当然と思ってるんでしょうけれども。
うんうんうんうん、
それはまんまと悪魔に誘導されてますね。ぬるま湯にどっぷり使って。
ああ、そうそうそう。
悪魔によって疲らされてますね、その環境に。
はい、だからそこを知ってるから、その、日本のその食生活の素晴らしさを実感できると。
そうなんですよね。
うんうんうん、
一度シャバに戻って、逆か。一度臭い飯を食う環境に入って、
はいはいはい、
久しぶりにシャバに戻ってくるとね、
はいはいはい、
気づくんですよね、そこに。
そうそうそう。はい。
だから、そこで、主に外食とかの環境が、インド並みの水準になれば、うん、まあ、いいレストランで食べるカレー以外は大して美味しいものないですし。それに、野菜とか果物とか食べたらガンガンに当たるわけですよ。
うんうんうんうん。
前世紀のクロマティの打率くらいよく当たるわけですよ。
めちゃめちゃ売ってましたよ。5割売ってましたよ、前世紀。
まあ、そのくらい当たる確率あると思いますよ。
はいはいはいはい。
インドのサラダも、ま、大体、うん、クロマティの、5割ぐらいは行くかもしれないですね。もう僕はほぼ100発100中で当たったわけですからね。
はいはいはいはい。
僕の時は打率10割言ってましたよ。
はい。
まあそんな環境になるわけなんで、水準を下げたら。
うん、うん、うんうん。
まあ皆さんもそれからはサラダを見るたびに、いやこれ食べて大丈夫だろうか。あ、怖いわって。
はいはいはいはい。
みんな悩むようになるわけですから。
うんうんうん、うん。
まあそうなれば食べ過ぎでメタボになる人も減って、
それは減るでしょ
う。医療費とかもだいぶ削減できると思うんですよね。
いや、医療費爆発する可能性ありますけどね。
あ、そうか、その食中毒の人が病院に殺到するっていうことはあるわけか。
はいはいはい。 まあそれもでも初めのうちだけですわ。一回食中毒ブームが起きて、みんながもうあんまり食べなくなるから。
はいはいはい。まあ弱い方はお亡くなりになるでしょうからね、そこで。
うん、確かに。
まあ一通り死んでしまえばね。食中毒で死ぬ人が一通り死んでしまえば。
はいはいはいはい。
その後はね、社会保障費はだいぶ削れますよね。
ああ。斬新ですけどね。その飯をまずくするっていう。あ、飯を危なくしてまずくするっていう。うん、はい。なるほど。
インドなめにすればね。
はいはい
はい。はい。もう相変わらずボロクソを言っておりますけれども。インドのことを。食事すらここまで言うっていう。
刑務所を言ってましたからね。
刑務所の方がマシって言ってましたからね。はい。まあちょっとね。はい。申し訳ないとは思いつつ。まあ、日本人が食べたら打率は高いんですけどね。うん、当たる打率は高い。まあそれは腸内環境とかが違うから。
いや、そ
ら
そ
う。しょうがないんだと思いますよね、うんうんうん。はい。単純に食事の質が良い悪いっていう話ではないのかもしれないですね。
日本人に合ってないっていう。
そうそう、そういうことです。はい。
はいはいはい。
はい。まあ、今更こんなこと言ったってね、ちょっと、どれくらいフォローになってるか。大してフォローになってないと思いますけど。インドの皆さん、
誤解しないでくださいね。
はい。はい、誤解、はい。誤解されたら嫌ですね。
はい。
決して悪気があるわけでは、ないとも断言できない、今日この頃でございますけれども。
はいはいはい。
で、ま、ともあれ、さすがに僕もこの体重の増え方は何とかしないとまずいなっていうのはちょっと思って、もう何しろ2週間で5キロなんで、
うん、
このペースで行くと一月で10キロなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
1年後には120キロ増えるんですよ。
なるほど。
そうすると僕、1年後にビッグバンベイダーと同じサイズになるんですよ。この調子で行くと。
はいはいはいはい。
1年後に体重180キロになるんで、
うんうんうんうん、
ベイダーアタックが出せちゃう感じになるんですよね。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。
それはさすがにまずいな。
そりゃそうです。
危険なんですよ、ベイダーアタック。威力強いから。
うん、うん。
病院行って先生に、あんた太りすぎだよ、だらしない生活はいい加減やめなさいとかって、結構きつく言われたら、
はいはいはい、
気分を害して、ベイダーアタックでお医者さんも看護師さんもなぎ倒してしまうかもしれないんですよね。
なるほどなるほど。それは危ないですね。
危ないですよね。
はいはいはい。
研修医とかが止めに来たら、ベイダーラリアット行きますね。
もう、出禁になりますわ、そんなやつ。
まあでしょうね。まあどうせ出禁になるんだったら、まあとことんやってやるっていう感じで。
はいはいはい。
もう理事長にもビッグバンクラッシュ行きますね。
ああ、なるほど。
で、最後にはトップロープに登ってムーンサルトプレスをやってやろうかなと。
死にます。
はい。まあそうなったらだいぶ他の人に迷惑をかけてしまうことになるなって、うんうん、なるほど。
はいはいはい。
他の患者さんが診察受けられなくなってしまいますからね。
そうですね。
皆さん体調悪くて来てるのに、それはちょっと申し訳ないな
と。ああ、そうか。その一番の、その原因っていうのが、桜さんの体重が180キロになるとそれが起こってしまうから、避けないといけないと、はい。
そういう大変な迷惑をかけることになるわけですからね。うんう
ん、確かに確かに。
さすがにベイダーサイズにはなりたくないんですね。
まあね。いろいろ困ると思いますよ。新幹線乗るときとか。
乗り物困りますよね。
困ると思う。
うち軽自動車しかないんで。
はいはいはいはい。
ベイダーになったら車買い替えなきゃいけないんですよ。
あ、そのシティハンターっていう漫画で、海坊主が、なんかサイバー寮の車乗るときに、なんか運転席取り外してたもん。
ああ。
足長いから。
はいはい。コマンドでも、シュワちゃんが座席取り外してましたよね。
はいはいはい。
女の子の車に乗るときに。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう。だから、そのサイズになったら、もうほんま座席取り外さないと乗れなくなるから。
うん。でも多分勝手にそういうことしちゃダメでしょ？
車検通らないですからね。
ですよね。
その日本の道路交通法的には問題があると思う。
うん。よくないですよね、それは。
はいはいはい。
だそうなるとベイダーになったら車をもう買い替えなきゃいけないと思うんですよね。
ああ。
大きいのにね。
うんうんうん。
そうなったら山本さんにも借金でちょっとご迷惑をかけることに。なってしまうんで。
どういうこと？あ、僕が買うんですか？
まあ、まずはね。まあ、一応。
まずは？
返すつもりはありますよ。は
い、ああ、なるほど、なるほど。あ、僕は建て替えとくって意味ね。
まあ、そうですね。
まずは。ああ、なるほど、なるほど。
うちのような限界生活家庭に新しい車を買うお金はないですからね。まあ、必然的に山本さんに頼ることになりますよ。
ああ、それは困るわ。それは困ります、桜さん。
迷惑ですね、そういうのは。
はいはい、そりゃそうです。
だから、なるべくそうならないように。
うん。
頑張ろうとは思ってるんですよね。
なるほど、なるほど。
ベイダー化したらどうしてもお金を無心することになってしまいますので、
はいはいはいはい、
山本さんに、まあ、うん、なんとかそれは防ぎたいっていうことは思ってるんです、は
い
は
い。うん、ありがとうございます。
その辺のモラルはわきまえてるんで、
うんうんうんうん。
で、ベイダー化対策として、
はい、
僕まず東京ではスナック菓子禁止っていうことにしたんですよ。
おー、なるほどなるほど。
浜松にいるときは、
うん、
これはドラッグコスモスがあるので仕方ないっていう部分があるんですよね。はい、
ああ、なるほど、なるほど。それ食べな損やと、桜さんの中で。
ひとたびドラッグコスモスに入ってしまったら手ぶらで出ていくっていうのはちょっと。
ああ、なるほど、なるほど。
難しいですね。
まあ、はいはい。
常人では難しいですよ、それは。
うんうんうん、安いから。うん、はい。わかります。
だから浜松では1日1袋は OK と。
なるほど。はいはいはいはい。
ただ東京にいるときは、
うん、
ポテチなどスナック菓子類は一切禁止。
一切ダメ。なるほど、
はい。ダメです。
はいはいはい。
まあ、これはお菓子好きの僕としてはかなり思い切りました。
完全に禁止してるわけですもんね。
はい。
だから、持たない、持ち込ませないみたいな感じでしょう。
はい。
桜さんの東京の家には。
まあそうですね。
何やったかな、もう一つ。
非可視三原則ですね。
あ、非可視三原則。
非可視三原則。
はい。あ、なるほど、なるほど。
菓子を持たない、作らない、持ち込ませない。
あ、それや。あ、なるほど、なるほど。
そうなんです。非可視三原則適用させていますので。
あ、そうか、そうか。はい、はい。それはもう、なかなか。
はい、頑張りました。
食べずにおられると思う。持ち込ませないもあるから。持ち込ませないってことは、だから友達が持ってきてもダメやし、
うん。
アマゾンで頼んでもダメってことでしょ。
まあ、最近アマゾンはもう置き配になってるんで、
はい。
ドアの外にありますからね。
あ、じゃあ持ち込むとしては自分なんや。
はい。持ち込ませないっていうのは自分で持ち込むのは OK っていうことになりますからね。
はいはいはいはい。
まあでも自分も持ち込まないんですよ。
ああ、そういうことですね。
食べるの禁止ですから、スナック菓子、うん、東京ではね。
そうですそうですそうです。
一月のうち浜松にいるのはだいたい10日ぐらいで、残りは東京にいますから。
はいはいはい、はい。
まあそう考えるともう結局ほぼスナック菓子全面禁止ということになります。
なるほど、なるほど。
一月のうち20日禁止となったら、まあ、これは全面禁止に限りなく近いとは言えると思います。
まあまあ、いいでしょう、そこは。
三分の二ですからね。
うんうんうん。
ほぼイコールですよ、1と三分の二は。
イコールではないけど、まあ、言いたいことはわかります。
ただ、おせんべい類は東京でも OK です。
え？
おせんべいの類は。
それはどういう理由なんですか？その油で揚げてないから？
おせんべいは米からできてるでしょ？
はい。
日本人としてお米を食べるのは、まあ当たり前じゃないですか。
ほうほうほうほう。
日本人に米を食べるなっていうのはちょっと酷な話だと思いますよ。あ、
なるほど、なるほど。はいはいはい。
あと、おせんべい類って、おせんべい屋さんとか、あと小さなお菓子屋さんで、おばあちゃんが売ってることが多いんですよね。
うん、うん、うん。
おばあちゃんが売ってると、なんか買ってしまいません？
はあ。そうですか。
なんか、まあ、今時、その、おせんべい屋さんとか、そんなにお客さんいないじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
で、なんかそこで一人で店番とかしてるおばあちゃんとか見ると。
うん。
その自分のおばあちゃんとか、まあ、今となってはもう母親とも重ねてしまって。
はいはいはいはい。
で、自分がおせんべいを買えば、あのおばあちゃんがちょっとでも喜んでくれるのかなとか思うと。
は
あ、まあ、おせんべいくらい高くもないものだし。
はいはいはい。
買っていこうかなっていう気持ちになるんですよね。
なるほどなるほど。だから、せんべい食べたいわけじゃなくて、その、一日一膳を積み重ねていくと、せんべい持ち込まざるを得ないってことですね。
まあそうですね。うん、はい。まあ優しさから、僕の優しさから自然に、
はは、なるほどなるほど。
おせんべいを購入してしまうんで、
はいはいはいはい。
まあそこはまあ動機がそういうわけですから。
そういうわけですからね。
それもしょうがないですよね。
は
い
はい、その制限はないんですか？そのせんべいは食べてもええにしても、その一日何枚までとか。
そういうのはないっす。おせんべいはいいんですから。
ああ、なるほど、なるほど。
おせんべいは OK としてるんで。
はいはいはい、はい。
まあ、特に量の制限とかそういうのは。
ああ、なるほど、なるほど。
考えてないっすね。
はいはいはい。
ピーナッツ揚げもおせんべいとして OK っていうのは考えてますけど。
ああ、なるほど。米使ってるから。
はい。まあ、どっちかというと、ポテチ寄りというよりは、おせんべい寄りだと思うんですよね。ピーナッツ揚げ。
ああ、なるほど、なるほど。
あとなんか、チーズとアーモンドが乗ってるおせんべいみたいなのもありません？
おかきの上に乗ってるやつですよね。
あ、そうそうそうそう。
あの、めっちゃ美味しいやつ、わかります。
チーズアーモンドっていうのかな、うんうんうんうん。あれもおせんべい類。おせんべいと同じ種類っていうことにします。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、OK ですね、あれも。
はいはいはい。
ポテチコーナーにはないですもんね、あれって。スーパーとかに行ったら。
ちょっと違うコーナーかな？
ですよね。
確かに確かに。うん。
どっちかというとおせんべいコーナー寄りじゃないですか？
ああ、言われてみればそうですね。
チーズアーモンドは。
うんうんうん。
ピーナッツ揚げもそうだと思うんですよね。
はいはいはいはい。
そうなると、まあ、それらはおせんべいとして OK と。食べても OK ってなるほど。なりますね。
はいはいはいはい。うんうんうん。
まあそういうジャンルについてのルールは作ってますけど。
はいはいはい。
量に関しては特に制限はなしですね。
なるほどなるほど。
まあでも、その、たくさん食べたとしても、
うん。
動機が、そういう優しい動機で買われたおせんべいなら、
いやいや、ちょっと待って。まあ、初めは、その入り口は優しかったですよ。おばあちゃんに対して優しかったけど、もうその、はい、チーズの上にアーモンド乗ってるみたいな。おかきチーズアーモンドとかもおばあちゃん関係ないじゃないですか。う
ん、いや、笹塚のおせんべい屋さんでは、チーズアーモンドも確か売ってましたね。はい、
あ、そのおばあちゃんがやってる、
はい。
おせんべい屋で、
はい、はい。
あー、なるほどね。
だから、同じ動機から来てますよ。チーズアーモンドも。
ああ、そうなんや。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
それで言うと、そのお店だと、カラムーチョとかも売ってるんですよね。一緒に。そうか、あそこで買えばカラムーチョも OK か。
いかいかいか。じゃあ、それもう何でもありになるから。
あのお店で買えば。いや、何でもってことはないですよ。あのおばあちゃんのお店で売ってるお菓子だけ OK っていう。でもなんか、そういう、優しい動機で買われたおせんべいとかお菓子だったら、
うん、
まあ食べても太らないんじゃないかっていうのはちょっと思うんですよね。
なるほど。
腹出たもそこは見逃してくれる気がするんですよ。
うんうんうんうん。
普段はすごい厳しいやつなんですけど、
はい。
こういう時は俺は何も見てないよって言ってくれるんじゃないかって思うんですよね。そういうなんか情みたいなものはあるのかなって。
いやまあ言いたいことはわかるけど、ただそのカラムーチョはやっぱ禁止しておきましょうよ。
カラムーチョはやめた方がいいですか？
おばあちゃんの店で売ってるけど、
うん、
それはちょっとやめときましょう。
うん。まあ確かに他のおばあちゃんのお店ではカラムーチョはあんま売ってないですからね。
はいはいはい。
わかりました。じゃあピーナッツ揚げまでにしときます。ピーナッツ揚げはそのおばあちゃんのところでも、はいはい、この前も買ってきましたけど。
はいはいはいはい。
たまに食べると美味しいんですよね、ピーナッツ揚げも。
はいはいはい。
もうあっという間に一袋なくなるんですよね。
わかります。日本のお菓子は美味しいですから。
はい。
ほんまに。
で、あとは、まあ、やっぱり、持ち込ませないっていうのを徹底させたいっていうのはちょっと思ってて。
はいはいはい、はい。
まあ、おせんべいは OK にしたんですけれども。
うん。
やっぱ極力食べ物を家に置いておかないっていうのも。
はいはいはい。
もうこれは気をつけようかなとは思ってます。
それね、お酒飲む人も、全く同じ意識だと思うんですけど、僕もそうですけど、家にお酒があると飲んじゃうんですよ。
そうですよね。
で、なかったら別に我慢できるんですよ。
わかります。まあ全く同じですね。
うん。
まあ僕はお菓子に限らずもう食べ物全部になってるんですけど。
はいはいはい。
まあスナック菓子ダメなんですけど、おせんべい OK で、あとお団子とかも OK なんですね。
はいはいはい。
甘いのは特に制限なしで。
あ、なるほどなるほど。はい。
まあ菓子パンとかももちろん OK で。
うんうんうんうん。
次の日のお昼ご飯として買っておくことが多いんですよ。
なるほど。
お団子とか菓子パンとかとカップラーメンとか。
はいはいはいはいはいはい。
まあお惣菜の時もありますけど。
うんうんうん、
鶏の唐揚げとかメンチカツとかを、
うん、
翌日のご飯として買っておくんですね。
はいはいはいはい。
で、僕はそれをいつも電子レンジの上に置いておくんです。でも、その次の日のご飯を前の日の夜に見ると食べちゃうんですよね。
なるほど。
特に寝る直前
はいはいはいはいはい。
2時とか3時とか夜中の。
ああ、なるほど。
この時間帯が一番やばいですね。
はいはいはいはい。お腹も減ってますからね。
そうなんですよ。
うん。
寝る直前って夕食から結構時間が経ってる時なんで。
はいはいはい。
お腹が空きつつある時間なんですよね。
うんうんうんうん。
で、僕は眠くなった、よしもういよいよ寝るぞっていう時にトイレに必ず行くんですね。
はいはいはいはい。
すっきりしてから、寝たいから。
うんうんうん。
そのトイレにいよいよ寝るっていう時に行く時に、
うん。
電子レンジの上の食べ物を見てしまったらもう終わりなんですよね。
それもあの、狼男が満月見たら終わりみたいな感じですね。
あ、そんな感じです。はい。
うおーってなってしまうんや。
もう平成ではいられなくなるっていう。見たらもう食べずにはいられないっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、狼男もあれはもう自分で制御できない、
そういう
血が流れているわけですよね。
はいはいはいはい。
僕も狼男的な血が流れてるんだと思います。食べ物見たらもう食べずにいられないっていう。
なるほどなるほど。
で、真夜中に鶏の唐揚げのマヨネーズたっぷりがけとか。
あ、もう食べると決めたらとことん行くんや。
まあ中途半端は良くないですからね、何にしても。
そりゃそうです。うんうん。やるからにはね、
う
ん。
どうせ食べるんだったら一番美味しい形で味わいたいですからね。はいはいはいはいはい。鶏の唐揚げにマヨネーズをかけるとまたこれが美味しいんですよね。
はい、わかります。
醤油とマヨネーズをかけるといいんですよね。まあ勢いがつくとそれに砂糖のご飯をチンして、ご飯と一緒に食べますね。
それ目に入ってませんよね、それは。
砂糖のご飯もね、ちょっと部屋の中に山積みしてあるんですよね。
ああ、なるほど。周りを見渡せばあるんや。
はい。
狼男になって、ちょっと周り見渡すようになってるから。
視野が広くなってるからね。
はいはいはいはい。
あと山崎の薄皮クリームパン4個入りとか、もう夜中にバグバグ食べちゃうんですよね。
なるほど。
食べ始めたら途中でやめるってことはできないんで。
うん、うん。
4個入りのクリームパンを2個だけ食べて投げ出すとかっていう。
はい、はい。
そんなことはガンジーとか吉田松陰クラスの鉄の意志を持った偉人でないとできないですよ。
はいはいはいはい。
鋼の意志を持ってないと。
うん、うん、うん。
無理なんで。
はいはいはい。
僕の意志はもうヨギボーの意志なんで。
どういうこと？
すごく柔軟性に飛んでますね。
ああ、なるほどなるほど。ああ、柔らかいですもんね。
はい。自由自在ですね。
うん、なるほどなるほど。硬くないということですね。
はい。柔らかいですね。簡単に変化する。
はいはいはいはい。
今日は何も食べず寝るぞって決意していても、トイレ行く途中にクリームパンを見てしまうと、やっぱり食べちゃうって、柔軟に変化するんですよ。
なるほどなるほど。
変幻自在の意思ですね。
はいはいはい。
深夜の3時とかに睡眠時間を削ってクリームパンとか唐揚げを食べまくるっていうのは、もうベイダーへの道を着実に進む行為なんですよね。
はいはいはいはい。
もうベイダー一直線ですよ。
うんうんうんうん。
ただ本物のベイダーはちゃんとトレーニングもして、
はい。
自分も磨いてストイックに活動しているんですけれども、
うんうんうん。
僕なんか怠惰なベイダーですからね。
はいはいはい。
本物のベイダーとは比べるべくもない、
うん、うん。
だらしない人間なんで、
うんうんうん。
僕はベイダーじゃなくて怠惰です。
はいはいはい。
リングに上がるときはビッグバンタイダーっていうリングネームで活動しようかなと思いますけれどもね。ただ試合が組まれてもほとんど会場には行かないですけどね。
なんでですか？
タイダーだから。
あ、それもタイダーなんや。
はい。働く気もしないっていう。
あ、なるほどなるほど。
だから食べ物ひとたび見てしまったらもうおしまい。
はいはいはいはい。
それを防ぐにはもう見ないしかないわけですよ。
うんうんうんうん、うん。
だから一時は夜トイレに行くときに、
うん、
レンジの前を通るときには目の横を手のひらで覆ってレンジの上を見ないようにしてたんですね。
なるほどなるほど。はいはいはいはい。
見なければ血が騒ぐっていうことはないわけですから。
はいはいはいはい。
でそれでしばらくはしのいでたんですけど、
うん、
なんかもう近頃はやっぱり旅で感覚が研ぎ澄まされたのか、
はい、
もう心の目で見てしまうようになったんですよね。
もうそのとんかつの気配を感じるってことですか？
あ、そうなんです。はい。
あ、
視界に入らないようにしても、もうなんか眠りにつく直前に布団の中で、あ、そういえば今日お団子買ってあったなって、もう思い出すだけでまるで目の前にあるかのようにこの脳内にお団子のビジュアルがありありと浮かぶんですよね。
はいはいはいはいはい。
先駆け男塾でいうところの心眼剣っていうのがありましたけれども。
ほうほうほうほうほう。どんなんでしたっけ？
鶴木桃太郎がジェイとの戦いの中で編み出した、目が塞がれていても心の目で相手の動きを見切るっていう。
ああ、なるほどなるほど。
心眼剣っていうのがありましたけど。
はいはいはい。
これを僕はインドで身につけたっぽいんですよね。
なるほどなるほど。もう心眼で。
はい。僕もお団子の動きを心眼で見切れるようになったんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
で、実際に見ずとも心の目で、あ、今お団子が電子レンジの上にあるなってはっきり認識できるようになったんですよね。そうするともう実際に見てしまうのと同じことなんですよ。
はいはいはい、はい。
ありありと頭に浮かぶんで、そこで、
うん、
うわ、食べたい、あーもうダメだ、食べるってなるんですよね。
はいはいはいはい。
で、僕が狼男だったらもう常時狼ですね。
だってもう満月を感じることができる狼男なんでしょ？もう、
はい。
見ないとかがもう無理じゃないですか。
そうなんですよ。
はいはい。
あ、常時じゃないか。満月の日には満月を見なくても狼になりますね。
そういうことですよね。
天気予報を見て、今夜は満月ですって。お天気お姉さんとかが言ってたら、
はいはいはいはい、
あ、そうか、今日は満月かって頭の中で、心眼で満月を再現してしまって。
はいはいはいはい。
で、狼になりますね、それで。
うんうんうん、
まあだからとにかく、僕は食べ物を極力家の中に置いておかないっていうことを心がけようかなって。う
ん、なるほどなるほど。
家に食べ物があるっていうことが、まあ、いけないんですよね。
はいはいはいはいはい。なるほど。
これ、備蓄用の食材でもやっぱりそうで。
うん。
僕、災害時に持ち出す用のリュックっていうのを一つ用意してあるんですね。
はいはいはい。素晴らしい。
懐中電灯とか電池とか軍手とか入れてあるんですけど。
うんうんうん、うん、うん。
で、そこに食べ物もなんか入れようと思って、ビスコっていうのを買ったことあるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
ネットで見つけた記事で、
はい。
災害に備えてよく乾パンとかって買う人多いんですけど、
うん、うん、うん。
乾パンっていうのは全然美味しくないんで、ビスコがおすすめですよって記事に書いてあったんですね。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
長期保存用ビスコっていうのが売ってて、
うんうんうんうん、
5年とか持つ上に、
はい、はい、はい。
乾パンよりずっと美味しく食べられるんで、備蓄食品として最適ですって書いてあったんですね。
うん、うん、うん、うん。
で、ビスコを買ってきて、災害用のリュックに入れたんですけど、
はい、うん。
まあ、2日後にはなくなってますよね。
感じるから。ビスコの木を。
はい。リュックの中に入っていても、心の目で見れますから、ビスコの存在が。あそこにビスコがあるなって。
はいはいはい。
はっきり認識してしまうと。
なるほど、なるほど。
やっぱりその、はい、美味しいビスコが家にあるっていう状態で、
なるほど。
そのビスコを食べずに何年も備蓄しておくことなど不可能なんですよ。ガンジーや吉田松陰クラスの鋼の意志を持つ人ならできるかもしれないですけど。はいはいはい
は
い、
そうですね。
波の人間には家にビスコがあるのに食べずに我慢するなんて無理なんですよね。
はいはいはいはい。
すぐなくなっちゃうんですよ。
なるほど。
で、全然備蓄に向いてないですよ。
はいはいはいはい。
ガセ記事に騙されました。ビスコが長持ちするとか大嘘じゃないか。どこが備蓄向けなんだっていう。
食べてまうやないかということなんですね。
そうです。すぐなくなるじゃないかっていう。はいはいはい、やっぱり乾パンこそ備蓄食品向きですよね。
なるほど。
美味しくないならなくならないと思いますから。
はいはいはいはい。
で、本当適当な記事が多いな、最近は。って思ったんですけどね。質の悪いライターが増えたなって、ちょっと。憤りましたよ、僕は。
ああ、はははは
なので、もう最近は次の日のご飯ももう買わないことにしました。
なるほど、なるほど。
僕はもうテリトリーに入ってきた獲物は全部食い尽くしてしまうという、もうあり地獄みたいな存在になってきたので、う
ん。はいはいはいはい。
もうとにかく部屋に食べ物を入れないっていう。
うん、うん、うん、うん。
これが一番有効なビッグバンベイダー対策ですね。
なるほど、なるほど。
で、まだ話途中なんですけど、
はい。
ちょっといい時間になってしまいましたので、
うんうん、うん。
今回はここまでにして、
あほ。
また次回くらいに続きをお話ししたいと思います。
とりあえず今回のお話では、
はい。
桜さんの中の妖怪が復活してきてて、
はい。
問題ですと、
はい。
でそれの対応策として、こんなことやってますのまだ序盤ってことですね。
そうですね。
はいはいはい。
あとは、ピーナッツ揚げは、おせんべい類に入りますよっていうことですね。今日の趣旨としては。
わかりました。だから食べていいってことですよね。
はい。
はいはいはい、はい。
チーズアーモンドもおせんべい類ですよっていう。
ああ、そっかそっか。
そこが今日の主張ですね。
わかりました。それはよく伝わったと思います。
よかったです。一番伝えられたいことを伝えられてよかったです。
はいはいはいはい。
ので、まあ、ちょっと別の回に、この続きをお話ししたいなと。
なるほど。
思います。ではとりあえず今回は以上です。
そうですか。
はい。
それでは皆さんまた再来週。さよなら。
さよなら。
ここでセイリーのご紹介をさせてください。セイリーというのは海外旅行向けの eSIM サービスです。
はい。唐突に来ましたけれども。
はい。
セイリー。
プロモーションでございます。
eSIMのセイリーですね。はい。
はい。海外旅行っていうのは今ネットが必須だと言われてますが、
うん、
地図を見たり、配車アプリを使ったり、店調べたりとか。
はい。
スマホが使えないとかなり困ってしまうと思います。
はい。
それを日本で契約して使えるのがセイリーっていうサービスです。
うん。セイリーというのは eSIM が使えるようになるサービスだということ ですね。
はい。以前、この桜通信でもご紹介をした NordVPN っていう大手の VPN の会社があるんですけど。
はい。
そこの会社の eSIM サービスで、はい、海外旅行向けのやつなんですよ。
うん。
桜さんは旅行に行った時っていうのは eSIM は日本で契約したんですか？それとも向こうで契約したんですか？
eSIM を日本から入れていきました。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、それと似てると思います。
はい。
プランを日本で選んで、契約すれば、
うん、はい。
目的地に着いたタイミングで使えるようになると。
はい。
旅先に着いてからすぐにネットが使える。
はい。
で、一つの eSIM カードに、その新しい目的地を追加していって複数の国で使うこともできますし、うん、あと、グローバル eSIM とか、
はい。
例えばヨーロッパ eSIM とか、アジア eSIM とかあるんで、
はい。
そういうのを選べば、その国境を越える移動にも対応できます。
はい。
だから、海外を周遊する方にはすごい使いやすいサービスだと思いますね。
まあ、eSIM は種類がすごいたくさんあるんですよね。
うん。
だから国限定のものとか。
はいはいはいはい。
まあ、国をまたぐものとかっていろいろあるんですけど、うんう
んうん。はい。
はい。僕も eSIM にすごいお世話になったっていう話をちょっとまとめてきたんですけど。
聞かせてください。
いいですか喋って。
はい。はい。皆さんのそのセイディのモチベーションになりますよね。セイディちょっと試してみたいなっていう。
はい。具体例があった方が、まあ、わかりやすいかなと思って。
確かに確かに。お願いします。
いや、eSIM は本当に僕、東ヨーロッパは eSIM のおかげで旅が成立していたと言えるほど、
うんうん。
お世話になったんですよね。
はいはいはい。
まあ、だから、まあ、もちろん日本にいるっていうか、日本からあんまり出ない方は、あんまり関係がないと思うんですけれども、
うん。
まあ、本当に、海外に行かれる方は、これは入れておいた方がいいと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
僕は、まあ、たくさん種類がある中のグローバルSIMっていう、まあ、うん、海外全般で使えるっていうのを入れたんですけど、はい、
うん、
国限定のSIMよりちょっと高いんですけど、
そうですね。
はい。国またげるやつはね。
うんうん、
その代わりトルコ入ってポーランドから抜けるまでもずっと使えたんですね。
はいはいはいはい。
で、一昔前だと、海外旅行に行くと目的の国に着いた時に、
うん、
空港の携帯ショップで現地のSIMを入れるっていうのが王道だったと思うんですよね。
やってました。海外旅行用の携帯を持ってたから僕。
はいはいはい。
うん。
まあ、盗難され、盗まれてもいいとかそういう、ね。
ああ、まあ、盗まれてもいいようなやつでしたね、あれは、うんうん。
なるほど。あ、そういう使い分けはありますよね。
うんうんうん。
日本で使ってるいいやつを持っていくとね、なんかあったら困るのでね。SIM、はい、なくすのも嫌ですしね。もともと入ってた。うんうん、で、まあ、ただ昔は、その国に着いたら入れてましたよね。
はい。入れてました。はい。
まあ、一カ国だけだったらそれでもいいかもしれないんですけど、これが何カ国か渡り歩く感じだと、うん、昔のスタイルだと面倒なんですよね。
はいはいはいはいはい。
以前、ミャンマー、スリランカの旅行に行った時は、
はい。
最初中継地のバンコク着いたら空港でタイのSIM入れて、
うん。
で、ミャンマー着いたらまた空港でミャンマーのSIM入れて、
うん。
スリランカ着いたら空港でスリランカのSIM入れてってやってたんですけど、はい、もうすごい煩わしいんですよね。
うん、うん、うん。
で、しかも、空港に着くならまだいいんですけど、ショップがあるから。
うん、うん、うん、うん。
東欧ではトルコからポーランドまでほぼ陸路だったんですね。
はいはいはいはいはい。
陸路で国境を越えても都合よくスマホショップなんてないわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
国境はだいたい僻地ですからね。
うんうんうんうん。
でもそこでグローバルの eSIM が入っていると、
はい。
国をまたいでも勝手に iPhone が新しい国の電波を拾ってつなげてくれるんですね。
はい。これは便利。
そうなんですよ。
うん。
やっぱりもう便利を超えた死活問題というか。国境を越えた時にスマホですぐ Google マップが見れるか、あるいはインターネットに接続されていないためページを開けませんになるかっていうのは、これも結構生きるか死ぬかぐらいの違いがあるんですよね。
はい、今ではそうですよね。
はい。ネットつながってなかったら生まれて初めて着いた北マケドニアとかスロバキアとかで地図もないし、宿に連絡したくても電話番号も検索できない。予約情報の確認すらできないっていう、チェックメイト状態になりかねない。
はい。はい。
インドなんかは現地SIMめちゃめちゃ安いんですけど、
うん。
まあ、インドは僕インドしかその時は行かなかったんで、
はい。
現地のSIM入れてたんですけど、
うん。
帰りに、僕、貧者なので直行便は高くて買えなくて、
はい。
格安航空会社を乗り継いで変えたんですね。
ふんふんふん、なるほど。
それが中国の公衆乗り換えだったんですよ。
はいはいはいはい。
僕こんな話しちゃって大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
はい、はい。
すいません、セイディの告知の時に自分のエピソードをバンバン話しちゃってます
けど。いやいやいや、もう入れてください。
はい、すいません。ぜひ。この話をちょっとしたかったんですけど。
はいはいはいはい。
あの帰りに、インドの帰りに、
うん。
公衆乗り換えだったんですね。
はいはいはいはい。
で、違う航空会社の乗り換えの場合っ って、
うん。
一旦中国に入国しなきゃいけないんですよ。
なるほど、めんどくさいな、それは。はい。
はい、めんどくさいです。
はい。
入国して荷物回収して、で、また、チェックインして荷物預けて、出国手続きをして、
うん、
やっと次の便に乗れるっていう。
はい。
で、その時、中国にインドから着いた時に、
はい。
これは僕が、もう日本帰れるっていうので浮かれて予習してなかったのがいけないんですけど、
うん、
あの今中国の入国時って事前にオンライン入国カードを提出しとかなきゃいけないんですよ。
なるほど、そうなってるんですか今。
はい
はいはいはい。
紙の入国カードが完全廃止になっていて、
うん、
オンラインのみなんですよ。
うんうんうんうん。
アメリカでいうエスタみたいな。
はいはいはいはい。うん。
事前登録制で、それを僕知らなかったんですよね。
はい、うん、うん、うん。
広州について、入国審査のもう直前、っていうかまあ飛行機降りて空港歩いてる時に、
はい。
空港のあちこちに垂れ幕みたいなので、オンラインで入国申請しないと入国できないよって注意書きがあって、
はい、はい、はい、はい。
そこで、え、紙の入国カードないの？やべ、何も準備してねえって
気づいたんですよ。はい、はい、はい、はい、はい。
でも僕、インドのシム入れてるんですけど。
なるほど。
それ、
攻略また
国限定なんで。
はいはいはいはい。
中国ではインドシム使えないんですよ。
はいはいはいはいはい。なるほどなるほど。
だからもう飛行機降りたらスマホ完全圏外になっていて。
うんうんうんうんうん、うん。
これまさか、オンライン申請できないから、中国入れなくてインドに強制送還とかされるんじゃないだろうなって。
はいはいはい。
めちゃめちゃ焦ったんですよね。
うんうんうん。
その時に、はっと思い出したんですよ。
はい。
そうだ。俺、東欧の時に入れてたグローバルシムがある。
おー、はいはいはいはいはいはい。
東欧の旅終わったらもうオフにしてたんですけど。
はい。
E シムだから取り出すとかいう概念はなくて。
うん。
まだ iPhone に入ってるんですね。
うんうんうん、うん。
で、有効期間あるんですけど。
うん。
まあ僕はまだ東欧からも帰ったばっかりなんで。
はい。
余裕で期限内だったんで。
そうですね。うんうん、
それで、あ、そうだ、これ使えるんじゃないかと思って、
はいはいはい。
シムをグローバルシムに切り替えたら、広州でも繋がったんですよ。うん、
素晴らしい。ギリギリですね、
ギリギリですよ、本当に。幸運だった。
はいはいはい、はい。
タナボタっていうか、なんていうか、怪我の巧妙というか。
はいはいはいはい。
それで朝の5時に必死に iPhone で、中国のサイトと格闘して、なんとか、入国カードを提出できました、
はい。なるほど。
おかげで僕は無事帰国できた。
素晴らしい。素晴らしい。
はい、いや、ほんと、eSIMが僕を救ってくれました。eSIMなかったら、まだ僕今頃インドにいるかもしれないですよ。
う、
は、
ん、
い。中国から。
ネットが繋がってたらトラブル起きた時でも、なんとかなるんですよ。
はい。まあ、地図見れるし、そのトラブルで検索ググって、先人、の知恵をっていうか、
うん、
自分より先に同じことでトラブった人の経験談とか出てくる
し。はいはいはいはい。
まあ、あるいは人と連絡もできますからね。
うん、そうそうそうそう。
こうなったけどどうするって言って、
うん、
誰か
になんとかなるっていうのはね、すごい心強いです。
ネットさえ繋がっていればね、
うんうん、
なんとかなりますよね。
はい。
電話もできるし。
あと、インドとかでも、力車使うよりも配車アプリ使った方がなんか便利な場面が圧倒的に多いじゃないかなと思うんですよ、今。
はい。まあ、最近の若い人っていうか、まあ、おっさんみたいな言い方になりますけど、うん、若い旅行者の方々はみんなウーバーばっかり使ってましたね。
うん。
配車アプリをガンガン使ってましたね。
なんかウーバーみたいなやつが国ごとにあって流行ってるやつが。
はい、各社に、各国に。配車アプリがありますね、その国。
うんうんうん、なんか、タイとかでも、やっぱりもう、トゥクトゥクじゃなくて、配車アプリ使うらしいですから、今では。
うん。
そしたら、まあ、ね、ぼったくられないですし、料金が明確でしょ？
はい。
相手の情報も確認できますからね。うん、めちゃくちゃ便利だと思う。
はい、そうなんです。
うん。
はい。まあ、またインドの話で恐縮なんですけど、インド。
はいはいはいはい。
だと、あの、空港にもちろんスマホショップがあるんですけど、
はい。
空港着いて空港で入れると、
うん、
インドのシムってアクティベートって有効化されるまで2時間ぐらいかかるんですよ。
はいはいはい。
その2時間、ね、2時間繋がらないんで、でも、2時間も時間あったら、やっぱり人は空港から移動するわけですよ、ホテルに行こうと思って。ネットが繋がらないから、はい、その間に連れ去られて、旅行会社行き。下手したらぼったくりツアー行きになるんですよ。
はいはいはい。
情報集められなくて。一番大事な2時間にスマホが繋がらないんですよ。ここが一番ネットが欲しいっていう。
はいはいはいはい、
一番情報が欲しいっていう時に、2時間待たなきゃいけないっていう。
罠ですね、それやっぱりもう。そこのツアー会社に呼び込むために。
まあ、つるんでる可能性はあるんだと思いますよね。国ごと、なんか手を組んでいるのかと。はいはいはいはい一番欲しい時に与えない2時間待たせるっていう
はいはいはい。
で、それが日本からもう eSIM 入れていけば、空港着いた瞬間繋がるんで。
はい。
まあ eSIM は入れておいた方がいいと思いますよ。
うん。便利です。
はい。飛行機降りたらもう繋がってるっていうのがやっぱ心強いんですよ。
そうなんですよ。
空港で買うとね、現地で買おうとすると、入国してごたごたっていう間、ネット繋がらないのが不安なんですよね、すごく。
うん、うん、うん。
まあ、中国の時のトラブルみたいなこともありますしね。
はいはいはいはい、はい。
入国申請がそもそもできねえって、
うん、うん。
なると、帰らなきゃいけないかもしれない、ね。
はいはいはいはい。で、旅行前に日本でそうやって契約していただくと、
はい。
あの、現地着いてすぐ使えるので、ネットが。
はい。
安心感がございます。
そうですね、設定をして。
はい。
多分、ローミングオンってすると思うんですけど、うん、その辺をちゃんとやっておけば、
はい。
ついてすぐ使えますのでね。
はい。
はい。あ、僕は、ちょっと用意してきたエピソードが言えたので、失礼しましたね、これで。
ありがとうございます。はい。で、今回特別に、桜通信番組リスナー限定の割引クーポンをご用意いただいております。クーポンコードはローマ字で、桜通信。
はい。
SAKURATSUSHIN です。
うん。
このエピソードの概要欄にリンクがあるので、
はい。
ここからお申し込みいただきますと、クーポンコードが適用されますので、うん、ぜひ、チェックしてみてください。NodeVPN の母体なので、大手のサービスですから、通信手段として安心感があると思いますので、
はい。
検討してみてください。
はい。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。